今週の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者、メディアウォッチ100の代表でございます今西光雄先生、そして元 MX テレビ社長の中川健三先生でございます。それでは高橋真也さん、よろしくお願いいたします。
どうも、高橋真也です。先週もちょっと謝りましたけれども
、はい、
今西さんがですね、船田さんいてへんのやったら政治の話しにくいわって、確かにその通りで、
はい、
というのは国会議員がいる場所で、その朝日新聞の敏腕政治部の記者が、
はい、
また現場でその大臣秘書官をしておられた、
はい、
マスコミの社長をしてた中川さんっていう、このお二人が政治家船田はじめ、まして年次が古い、
はい、
その船田はじめさんをにボンボン質問をぶつけるっていうのが、
はい、
本当はこれはどこにもない企画なんですよね。
そうですよね、
うん、せやから面白かったんですけれども、ちょっといろいろ不都合がありまして結局船田さんは電車で、
はい、
ただ私ありがたいのはこのお二人さんは、
はい、
もう口も手も
手もも
うすべて
手もで、
そう、すべてがオールオールマイティなんで、
オールマイティ、
お前ね、そういう面ではね、
はい、
このお二人が政治の話を二人でこう、はい、濃密にしていただけるっていうのはね、
はい、
ところがね、船田さんいなかったらね、私が行事せなしゃあないんです。
あ、
でこれがね、もうすごい困るんです
なんでそのサボろうとするんです
か。いやそれもするんじゃなしに、子供の時からそうやって生きてきましたんで逆
にでも先週で中川先生がなんか名言集か何か出てこられたっていうお話、なんか講覧社の箱に入ってたんですか。
いやね、私の父親の本箱整理してたんですよ、
はい、
キング文庫とか
ね。あ、キングですね、
はいはいはい、講覧社でしょ、
うん、そうです、ね、
そうです、そうです、
そう、
知ってる人なんかほとんど今おりません、
う
ん、
そう、私の
かろうじて私ぐらいの年代ちゃうかな。
知らないです
よ。そうでしょ、う
ん、虫に食われてボロボロなんですよ、古い紙で。
なるほど、ね、
でも面白いから読んでて、うん、読んで捨てようと思ったら、うん、ね、船田当たるさんの方かな、うん、演説出てたんですよ。
なるほど、なるほど、
ね、でね、ちょっともうあの本あげようかと思って、ボロボロだけど
ただね、僕ね、こういった辺ですけどね、前もね、船田さんが困難ですよと言ってね、うん、あの中川さんからいただいて船田さんに届けたことあります。
ああ、そうそう
そう、そうなんですね、
う
ん、
そうそうそう、あのね、そういう面ではものすごくね、うん、あの本はたくさん読んでおられるしね、
うん、
だからそういう面ではね、あの人の心まで読める力あるから危ない、
なんか占い師みたいです
ただ僕ね、反対に今西さんね、あの昔の政治部の記者と今の記者と一番違うのってどこが違うんですか。
いろいろ違いますけどね、結局今の記者はあの会見とかね、国会の答弁とか、それが仕事だと思ってるんですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、我々の時は記者会見っていうのは基本的には、まあ、自分の仕事で言えば、まあ、10分の1以下。
なるほど、
はっきり言うとですね、そこでは肝心の話はしないでほしいと。
なるほど、
もう書きたいことの特ダネが出ちゃうと困ると。
なるほど、
むしろ逆に言うとですね、会見する大臣にですね、事前にこれはちょっと言わんでいてくれって言いたいぐらい。
なるほど、なるほど、
あのそういう感じですよね。
なるほど、
だからなんで取材しない他の記者と一緒に、
なるほど、
あの同じように出されちゃうのかっていうのがありましてね、質問を基本的にはしなかったですね。
なるほど、なるほど。
だからそれがね、悪いことにはちょっと中川さんを置いて悪いですが、テレビが来てからですね、テレビはやっぱりもう決まりきったことでも答弁が欲しいわけです。
そう
です
ね、
音がないと、
うん、そうですね、
絵がないといけない。
はいはいはい
はい。我々は絵も音もいらないんですね。
そうですね。そうですよね。
それでそんなんでテレビの遊んでばっかりいる記者にですね、教えてたまるかっていう気持ちがあって。
なるほど、なるほど。
だんだんそれが逆になってきましたね。
なるほど。
むしろ記者会見でこそ、あの自分の、あの舞台だと思って、それで最近はあの 質問者の声も出るようになりましたから、下手なこと聞いたらお前バカやってんじゃないかって言われますので、
そうそうですね、
だからその男の晴れ舞台みたいにして質問してる人が出てきちゃ
いました ね。
これはちょっと変わったですね、
あの、うん、NHK で渡辺恒さんが、昔の記者と今の記者全然ちゃうって、やっぱあの時代の記者というのは、今西さんなんか最後のその世代なんでしょうね。
いやまあね、そうかもしれませんね、だからそれは政治部だけじゃなくて社会部でもそうでしたね。
あ、なるほど、
社会部でも絶対にあの捜査二課長のところの会見とか懇談で質問しちゃいけないんですよ。
なるほど、
だからずっと黙ってんですよね。
なるほど、
で5分ぐらい経って何もありませんで終わるんですよ。でそれから今度夜回りに行って聞きに行くと。
なるほど、なるほど、
政治家もそうだったんです
よ、ね、なるほどね。
だから必ずそういうところでは、まあ、単独で会う機会を作って自分だけのネタを持ってぶつけるという、そういうのがもう今なくなったんじゃないですかね。それやってるのはもしかすると週刊誌だけかもしれませんね。
そうですね、ただ前回も言ってましたけどね、船田さんが金丸さんの番記者ってすごい言うてね、政治部の記者としてね、
いや金丸さんはね、あの非常に扱いやすい人だったんですね。
あ、かえって、
あの人は非常にやっぱり新聞記者をうまく利用してるし、
なるほどなるほど、
それからそこはマイクだと思ってますからね。
なるほどなるほど、
ところがだからあの同じ栃木県のね、藤尾聖子さんなんか
やってれば、朝
新聞って言ったらもう水まかれましたからね、本当に。
あ、そうですか。
あのお前なんかに話すことはないって、ね、
あの田中さんとはどんな感じ
ですか。田中六助さん、
はい、六助さん、
あ、この人もだから日経新聞
ね、
ですから、やっぱり自分の内輪の人間を非常に大事にする人。
あ、そうですか。
だからやっぱり囲い込もうっていうところも若干あるし、その辺ではやっぱり新聞記者外だからこっちの あの勘どころが
分
かってるから、逆に言うと利用されやすいですよね、
あ、なるほどね。あの人は大体池田隼人さんの番記者ですからね。
そうです、池田さんです、
ね、どっちかって言うたら、だからそういう面では番記者の心意気って分かりますもんね、経験してるから。
でね、番記者って本当に24時間くっついてるつもりじゃないといけないんですけど、大体は騙されるんですよね、本当に。
なるほど。
で騙されたり抜かれてようやく
なるほど、
なんとか一人前になれるかという。
なるほどなるほど。
抜かれてもまあなんとかやっていけると。
なるほどなるほど。そうやけど
その根性ですよね。
田中さんがもしかもうちょっと長生きしてたら、どうですやろ、政治ってやっぱり変わってましたかね。
だから田中六助さんは結局あの時中曽根と田中の間をつないで、それでかなりやっぱり田中さんに対して相当最後の支えでしたからね。そうすると彼がいたらば田中さんもあそこまで切れることはなかったと思う。
各生
がね、各生さんが、
なるほどね、
まあ、おそらくは二階堂さんのも潰してたし、
両立
劇も、それからその次の竹下さんの動きも事前に察知して潰してたでしょうね、そうすると田中さんがひっくり返るってこともなかったかもしれない。
そうですね、
その分まあ最高裁判決まで行ってしまうかもしれませんけど、
はいはいはい、
ただその時にはまあ竹下もなければ小沢一郎もいない、
そういうことです
よね。やってたでしょうね、
やっぱ風景が、政治風景変わった、
変わったでしょうね。
だけどそういうのをね、今西さんは話せるんですよ。と今そういうことを話せる新聞記者もいないですよ。だから要はこの人がこうなってたら政治はこうなってたよっていうね、それを話せる政治部の記者ってね、
今ほとんどいない。まあ、長い人はたくさんいるんですけど、長い人もだけど結局は業界人になっちゃってて、
なるほど、
あるいはその派閥の一部のところだけになっちゃってるから、あのつながりがですね、
なるほど、
全体見てないですよね。
なるほど。
もう一つ悪いのはね、あのメモとかですね、
はいはいはい、
情報メモとか懇談メモっていうとか記者会見メモっていうのがあまりにも流通しすぎちゃったんですね。
なるほど。
でそれを握ることが、
なるほど、
あの政治家にとっても重要だし、
なるほど、
そうすると直接取材しなくても部下が聞いてきた話をもらって、
なるほど、
それをまた横流しをする、
あ、
政治家に流す、まあ、週刊誌に流す、
なるほどなるほど、
ある意味では企業に流す、
なるほどなるほど、
そういう人たちが非常に多いですよ、
ね、なるほどなるほど。
だからそういうのが大記者と言われた時代があります、
ね、あそうですね、
まあ、だからコメンテーターの何人かの方もたもそういう情報メモをうまく読んで、うん、それを料理して、
はいはい、
さも自分がやったようなのっていうのをやり始めちゃったから、うん、変なストーリーで作るからなおは書かなくなっちゃってる。
そうですね、
さっきあの金丸版と言いましたけど、はいはい、金丸版の時は今言ってみればその G 通信にいた田崎君なんかも一緒ですよね、
は
いは
いはい、なるほど
ね。彼は福井の出身だから中川さんの
私の高校の後輩
藤島高校です、ね、藤島高校の、うん、
なるほどなるほどね、うん、あの人大学は違いますよね。
あれ中央に行きましたね。
そうそうね、
あの全教頭の院長やった
言ってた
ねえ、うん、さあ言うたらいいけど学校においては俺が価値は思ってもちゃいますよ中川さん。
まあだけどなかなかいい男でね、
はいはい、
結局中央のだから全教頭運動やってそっちの方で有名になったり逮捕って、だからまあうまく G 通信にようやく入れて、それでそれでまあなんとか抜擢されて、で小沢さんに可愛がられて、で小沢さんのメモのでアルバイト原稿書いちゃったわけですね。それでそれがやっぱり小沢さんの逆鱗に触れて左遷されるんですね彼はね。で何度も彼左遷されてんですよ。
なるほど。
でそのたびにまあね復活してる。
なるほど。
それからまあ結局彼は人にこうその食い込むっていうよりものめり込むところが結構あって、
あ、なるほど、
だからそこが彼のいいとこで。
なるほど、なるほど。
だから小沢一郎にのめり込み、梶山清六にのめり込み、まあ、今は、まあ、安倍高菅に のめり込んじゃってると。
もうそれがもう見え見えですね。
ただまあそこがいいとこで、僕なんかは そのやっぱり力は認めなくちゃいけない。
そうです。
ただ若干ちょっと問題なところが出てく
る。まあでも立ち位置はね、あの、うん、時事の OB に聞きましたけどね、うん、田崎氏の立ち位置は本当しっかりしてると。
なるほど。
一つはもう官邸の広報官に徹すると。
なるほど。
政権の。
確かにそうですね。
いやだから本当そういう意味では、
ね、立派です。
立派なの。
そらそうです、
ね。曲げてない。
あのテレビ見てても。うん、どっち側におんねんってすぐ分かっちゃう人やからね、
うん、もうデタラメなことでもね、うん、白黒とか言っちゃうでしょ、
はいはいはい、
まあだから彼が広報官になった方がいいかって
あの反対にね、長谷さんみたいに一般の企業からある日一緒になって、うん、でその外務省出身の参議院議員が、うん、まあ、2回も大臣すると、うん、でこの職をやった側から見て政治ってどんなもんなんですか。
僕はね、まあ、平泉はね、うん、まあ、言ってみればその金に苦労しなかったわけですよ、
うん、あ、そらそうですよ ね、うん、
だからもう僕が見てたら持ち出しばっかりですよ。
ああ、なるほど。
でずっと見ててね、まあ、政治家っていうのは、うん、こいつはあれがペイしないなと思ったんですよ。
なるほど、なるほど、
合わないよね。
ね、
なるほど、ね、
であの家族のプライバシーもなくなる。
うん、
でそういう裏から見てて、今西さんね、まあ、高橋さんね、この選挙ね、もうすぐあるんでしょ、10月21日、
はいはいはい、
10月21日が任期切れですよ、
はいはいはい、
これ僕らの学生時代はね、うん、10.21
ですね、
はいはいはい、
国際安泰ワーデ
ーと
反戦デーだ、
国際反戦
デ
ーで、そこまで覚えやすい。それで僕は見ててですね、首相同棲見てますとね、もう半年以内に選挙あるわけだから、
はいはい、
普通は官邸に行ってね、
うん、
総理と写真撮ったりするでしょ、
はいはい、
全然それないでしょ。
あ、そうですね、
ないでしょ。
あ、本当そうですね、
ないんですよ。でね、僕はまあ選対本部かなんかにいるとね、
うん、
例えばポスターね、
うん、
本当菅さんとポスター撮りたい人がいるのかと。
いないでしょうね
今ね。
そういうことはね、菅さんではこの選挙難しいって話。そうそう、それと僕が候補者だったらね、うん、菅さんとの、まあ、しょうがないからポスター1枚ぐらい作るんだけど、2連ポスターってやつね、うん、2人の。あとはね、選挙前にね、河野太郎とか、
なるほどなるほど、小
泉進次郎と一緒に写真撮ってね、
あ、
まあ、野田聖子あたりまで撮って、
なるほどなるほど、ね、
ベタベタ演説会とか貼ってね、
うん、
要するにパンダと一緒に写真撮っとかないと、
う
ん
う
ん、
そりゃそうですよね、
う
ん、だからそういう意味でね、今井さんどう思います、あの菅さん持つんですか、総理選挙やるんですか、
ね、誰か足をね、救いに行くようなやつおるんですか、うん、今の自民党で
彼が選挙のトップに立つっていうのは みんな反対するでしょうね。
そうそうですね、
やっぱりそれ担ぐわけにいかないですね。
なるほどなるほど。
だから結局その前に本気で選挙やるなら、勝ちたいならば変えなくちゃいけないと思うんですけ ど、
なるほど。
やっぱりそれは自分で辞めるしかないようなところに今追い込まれてますよね。
なるほどね。であ
の今やっぱりそういう勢いで言えば、自民党ぐらい世論調査をたくさんやってる時はないんですね、うん、で今世論調査っていうのがものすごく簡単にできるようになっちゃって、前は面接調査で、
はいはいはい、
もう本当に、やろうと思うと135の選挙区をみんなやるとなるとですね、うん、中選挙区時代は何千万ってかかったんですよ、うん、学生アルバイトで、うん、今あの、音声テープでですね、質問事項で誰入れますかとかって聞けばいいんで
なるほど。
そうするとですね、本当に100万ぐらいでできちゃう、
うん、
そういう業者もまたできちゃって
る、うん、そうですね。
でそうするとですね、あの自民党本部もやってる、立憲もやってる、うん、もうしょっちゅうやってるんですね、うん、小選挙区で30万ですよね、基本的あの有権者数、
はいはいはい、
30万のところにだいたい1000人から700人ぐらいの回答数が欲しいんですけ ど、
なるほど。
そうするとやってるとね、同じ人にかかるようになってるんです。
なるほどなるほど。
ほとんどもうけあのそういう中でまたその世論調査で世の中決めて、内閣支持率が下がった上がった、
なるほどなるほど、
誰が当選だ、
なるほどなるほど、
これをもうしょっちゅうやってまして、それを見ると勝てないっていうのは事前で分かりますよね。
うん、
もう見えちゃってるから、
うん、
まあ、だからそれは菅さんの今の現状では菅さんが党首としては出られない、うん、その前に何かをやんなくちゃいけない、それの時間的な余裕があるのか、
うん、そう、そこですよね。
あとね、選対としてね、じゃあ菅さんでこのまま選挙をやるとすると、総理が応援に行くよと言われた時困るん
です。困るんです。そうですね、うん、あんた来んといて言うわけもいかんしね。
総理が応援に来るとね、人中見舞いがあるんですよ、
ね、
これは魅力、
うん、
これ欲しいですか。
そう、僕はね、あの前からね、よう言うのはね、僕ね、今中川さんおられるからね、あれやけどね、こういう番組ってね、 MX みたいなね、テレビ局がね、はい、一番するべき番組。
そうですね、
あ、
いや本当に
ちょっと
あのね、キー局はできない、はい、
うんうんうんうん、
最後ね、やっぱり新しいもんであったりね、他と差別化したりね、でやっぱり本当に一番政治家も含めてね、出やすいのは MX みたいなところが書いていいんです。
うん、
だけどこれ黄砂とかね、放送法第4条中立条項、
はい、
これなかなか生では難しいです
ね、うん、そうそうそう、もちろん
ね、であの船田さんが前帰られたけども、ずっとメインで立てるとすると、こうカウンターパートを持ってこない わけじゃん、
う
ん
う
ん、
そういうことなんですよ、野党
の、野党の、
うん、
とね、船田さんはメインは無理や、
うん、そうそう、
国会議員やから、
ね、しかもね、うん、MX だとね、栃木もちょっと映るんです。
そうそう、選挙区選挙区になりますよね。
そやけどね、さか船田さんはせやから、MX でしたらいいなと思ってると思う。
なるほど、ちょうどいいところなんですね。
そうそう、僕はね、政治っていうものがね、うん、そのこうやって笑って喋れるね、
うん、
番組がね、日本にないっていうのはダメやもん、
うん、
アメリカなんかね、いろんな地方局も含めて、ね、うん、政治をね、笑える政治のね、うん、討論会があったりね、いろんなね、仕掛けあるんですよ。まあ確かに日本とね、まあ例えば放送に対するいろんなモラルの捉え方も違うでしょうし、だから僕はいつも思うのは、放送の基本的なものが、
はい、
放送局が一番新しいことをせないかんのに一番しないんですよ。なんでかって言うたら、第四勢力でずっとあぐらかけるから。
なるほど、
もう結局そういうことですよ。
ただやっぱり放送法の問題がある
ということ
と、 それから放送と通信の違いですね。
あ、そうですね、
今、まあ、放送の中ではいろいろ厳しい制限と、うん、ですけども、通信の世界は、まあ、自由な世界になってるから、うん、それで結局 YouTube みたいなものとか、ね、ニコニコとか、うん、ああいうものでは放送 規制には入らないわけです
よ。なるほどね。
とそこでまた今メディアができ始めてますよね。
そうだそうですね。
だからこれやっぱりもう常に放送と通信の境目の問題って、うん、で放送はやっぱり一番波のいいとこと取ってるから安定してるし、ね、これは一番おいしいとこ取ってるんだからその分規制も厳しい。
そうだそうですね。
だけどどうも今の技術から言えば通信の領域のものでも十分、うん、
対応できますね。
対応できるんで。
それはね結局 YouTube でね、うん、みんな自分でテレビ局持てるようになったん
です。そう、結局そういうことですね。
それでね電通が本社を打ったってのはこれ、うん、象徴的な出来事で、
本当ですね。
新聞雑誌テレビラジオ新雑ラテって言うんだ、うん、これで飯食ってたのがもうダメになった、
うんうん、それで今西さんが今新しい試みで、うんうんそのネットを使ってやってあると、うん、僕あれはねすごいことや思いますよ。
そっちの方ですよ。完全にネットにシフトでね。
そうそうそう。
だから僕はね今井さん選挙運動ね、うん、トランプの見てたらねツイッターですよ、
う
ん、
そうですね。
ね8400万人ですよ、
ね、すごいですよね。
フォロワーということはねドイツの全国民が8000何万、
うん、あほんまにそうだね、うん、
ドイツ全国民に向かってトランプはね人事まで流してるわけです、
うん、大したもんですよ ね、 ね
でそれを見て新聞書いたりテレビ
やるとかやめるとかね。
そうですよね。
だからねツイッターやってるでしょ、
はい、
ものすごい威力だよね
ツイッター。
全世界の、ね、あの発信力
インターネットっていうのは、うん、
これから怖い社会ですよ。
これから本当ね選挙運動 ね昔はなかったわけですよ、うん、あんな、うん、ところが今でもねなんかトラックに拡声器乗っけて連呼してるんですよ、はいはい、まあ古いんですよ。
もうそうですよね、
うん、
確かにね。僕ね政治が変わらなねやっぱり全て変わらないっていうのがね、うん、やっぱり当たり前のことでね、うん、そしたら私はお二人みたいに本当に古い政治日本が歩んできた一番高度成長のいい時代をね政治の中におられたっていうね、うん、そしたらできましたら、うんあの来月か再来月またお越しくださいその時はちゃんと船田はじめさんが最後までおりますんで、はい、この辺で告知をして終わりますんでは
いありがとうございます。
もしく
は
2人が俺今度けえへんって言うたら、
はい、
マイクを使ってバッシングしましょう。
そうですね、はい、呼び込みをかけないといけませんね、
はいはいはい、
また次回もぜひよろしくお願いいたします。今週の水戸黄門様は元朝日新聞政治部記者でメディアウォッチ100代表今西光雄先生、そして元 MX テレビ社長中川健三先生でございました。お相手は
高橋真也と
新藤森信と
寺澤奈々子と
今西光雄
中川健三でした。